入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば、日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、テレビ業界の言葉。業界用語といえば、最初にテレビなどの芸能関係の言葉が思い浮かぶ方も少なくないでしょう。ディレクターやプロデューサー、エキストラにケツカッチン、カンペ、前説と、普段の生活で使う機会はほぼないにもかかわらず、その意味はだいたいわかるという方が多いはずです。それはなぜかといえば、テレビの出演者たちがそういった言葉を使っているのを日頃から耳にするからなのですが、改めてその意味などを問われると、実はよくわからないという言葉も多いのではないでしょうか。まずは、芸能関係で仕事をする方なら知っていなくてはならない基本中の基本。上手、下手。劇場なら客席から見て、テレビならカメラから見て、ということになるでしょうか。右手側を上、左手側を下と呼んでいます。つまり、舞台やカメラの前に立つタレントたちから見ると、反対に上手が左手、下手が右手側になります。舞台や番組の制作現場には多くの人がいて、いろんな場所に立っていますから、舞台上の特定の位置を示すのに基準が必要なわけです。それが上手、下手で、もう少し上手に動いて、もう一人は下手袖で待機などといえば、現場の人々はその時自分がどの方向を向いていても示された舞台上の位置を認識できるというわけです。ちなみに、袖はご存知かとは思いますが、舞台の両端の客席からは見えない位置のことです。 また舞台やスタジオで役者や出演者たちの立ち位置にビニールテープなどで床にマークをつけることを場見ると言います。 A さんは赤で B さんは青で場見ってあるのでそこでトークお願いしますというわけです。その由来は場を見るだという説が有力のようです。箱馬も基礎として知っておかねばなりません。これは木製の箱で箱足とも呼ばれています。大きさは様々ですが、スタンダードなもので、だいたい縦横30センチぐらい、高さ18センチほどの頑丈な箱です。主に高さを調節するために使われます。舞台の奥に高いセットを作ったり、いわゆるひな壇を作る時の土台として使ったりしますが、要は舞台や撮影現場には大抵用意してある何にでも使える箱のことです。階段代わりにしたり、カメラマンが高い位置からの撮影に使うのに上に乗ったり、椅子の代わりに腰掛けたりと、その用途は様々。箱馬と同じ用途の箱がアメリカではアップルボックスと呼ばれています。リンゴ箱、日本風に言えばみかん箱でしょうか。バッテラ、一般にはサバの押し寿司のことですが、この業界ではバッテリーライトを略してこう呼ぶそうです。この業界は他にも略語がたくさんあります。アフレコはアフターレコーディング、オフレコはオフザレコード、なおカンペがカンニングペーパーの略だということは意外に知らない方が多いようです。またインプロは即興を意味するインプロビゼーションの略、似た意味を持つアドリブの語源はラテン語で自由に、思うままにを意味するアドリビトゥムなのだそうです。クール、由来はフランス語の期間やコースを意味する言葉。日本のテレビ番組編成では1年を4つに分けた単位、つまり3ヶ月を一つの区切りとして、これをワンクールと呼んでいます。バラエティ番組やテレビドラマなども3ヶ月単位、つまりクール単位で制作放送され、継続か打ち切りかの判断がなされることが多いようです。一方ドラマなどでは最近、シーズンという言葉も聞くようになりました。これはもともとは主にアメリカのテレビドラマで使われてきた単位です。日本では学校や会社などが始まる新年度は4月からですが、アメリカやヨーロッパの新年度は9月から始まります。 アメリカではこれに合わせて9月から新作のドラマが放送されて、翌年の5月には放送が終わります。この期間に放送されたドラマの区切りが、すなわちシーズンです。その後、普通、続けて新作が放送されることはなく、ドラマ放送は、先のシーズンの再放送期間に入ります。そして、再放送分も含めた視聴率調査が行われるのだそうです。人気があれば、次のシーズンも更新。つまり、翌年も新作が制作、放送されるということになっています。もちろん、極端に評判が悪ければ、放送途中で打ち切られたり、逆に人気が高ければ、複数シーズンがまとめて更新されたりもしますが。ですから、海外ドラマの中には、ストーリー的にオチがないまま、シーズンが更新されず放送終了、という作品も時々あります。ともかく、というわけで、もともとアメリカのドラマはシーズン単位で区分けされていたため、シーズン1、シーズン2などと呼ばれているわけです。最近はネットフリックスやアマゾンプライムビデオ、アップル TV などが自社配信専用にオリジナルドラマを制作することも増えましたが、こちらは地上波放送よりももっとシビアで、数話だけ制作、配信して、人気がなければその後は新たなエピソードは制作しない、ということも珍しくありません。従来のテレビ放送と違って、自社で制作して自社で配信するので、そのあたりの自由度は高いのでしょう。日本のドラマで使われる場合のシーズンという単位は、連続ドラマの間に一定期間のお休みを挟むような場合ですから、ネットフリックスのようなネット配信でいうところのシーズンに近いと言えそうです。シーズンではなく、第1期、第2期といった具合に、期を使うことも多いですね。ちなみに日本では、共通の世界観のもと描かれたドラマなどを、何々シリーズなどと呼びますが、アメリカでこれに相当する言葉は、フランチャイズになります。というわけで、やや俯瞰してみると、たとえグダグダでも物語にオチがつくだけ、日本のドラマの方が良心的と言えるかもしれませんね。降板表。これは簡単に言えば、舞台やドラマ撮影などの進行表です。その表には、俳優の名前、役名や、技術スタッフの名前、そして時間など、全体の進行スケジュールや、各シーンの出番ありなしなどが表記されていて、台本の最初の方のページにあったり、控え室などに貼り出されていたりします。この進行表が、香りの香に、将棋盤の盤と書いて、香盤と書き表されているのは、日本の古い 乗降板という道具に由来するそうです。これは香炉、わかりやすく言えば火鉢のようなものです。四角い箱型で、その中には平らに灰が敷き詰められています。その灰の上に末香、つまり現代の私たちが接するものとしてはお葬式などでお供えする粒状のお香ですが、これを灰の上に筋状に細長く置いていって、その端に火をつけます。すると末香は少しずつ時間をかけて香りを発しながら燃焼していくので、長い時間その香りを楽しめるというわけです。この常に香る板と書く乗降板は、略して香板とも呼ばれていました。この香板がむき出しになっていると、誤って触れて火傷をしてしまう可能性もありますから、蓋がついているのですが、この蓋が、趣のない例えで申し訳ないのですが、焼肉を焼くときの網のような形でしたから、この蓋の見た目から進行表のことを交番表と呼ぶようになったのだといいます。昔はこの乗降板を高時計といって、時を計るのにも使うこともありました。末香は一定の時間をかけて燃えていきますから、末香を筋状に連続しておいた最後の端に糸を張っておき、そこに鈴をぶら下げておくのだそうです。時間をかけて末香の燃焼が端に到達して、張られている糸を焼き切ると鈴が落下して音を発するという仕組みで、現代風に言うならタイマーですね。このタイマーは昔の芸妓や遊女がお客と遊ぶ時間を計るのにも使われました。時間が来ると落下した鈴からチリンと音がして、はいここまでよというわけです。客が遊んだその代金のことを花代と呼んだことはよく知られていますが、交番の末香やお線香で時を計ったことから線香代とも呼ばれました。楽器の演奏や演劇などの芸事は、日本では昔からこういったお座敷の世界と密接な関わりがありました。現代ではエクセルなどの表計算ソフトで作られていることが多い進行表ですが、これを香板表と呼ぶだけで、何やら日本の芸事の歴史といいますか、情緒が感じられてちょっといいですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。 まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。